皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2011年1月5日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、田んぼを見ているとです。改めまして、明けましておめでとうございます。今年も一つよろしくお願いいたします。今日の話題、田んぼを見ているとというお話なんですけども、この間もある人にありましたですね、藤原さんも随分変わったねとおっしゃるんですね。その昔はその、私昔、経路計算薬やってたんですよ。なんだかですね、その、怪しげな方程式をね、こう組み合わせましてね、これをね、組み合わせてこれ解けやようなことわかるみたいなことをね、本気でなんか思ってた時代もありましたしね。あるいはなんか、証券家と言いました怪しげなその金融商品をですね、分析するような仕事をしたこともあるんですね。で、上がった下がったの世界もですね、こう見てたことありましてですね。だからこう、言ってみればその、非常に、まあ、言ってみれば、限られた情報の中でね、まあ、私も動いてた時代が結構あるんですよ。私も元は、どちらかっていうと、理工系の頭でしたからね。しかし、なんか最近ですね、すごくその、まあ、発想が変わってきたのを自分でも感じるんですね。は、その、一番の理由はやっぱり自分で会社やってたからでしょうね。やっぱりこの、もう、去年、うちの長谷川に、社長は譲りましたけども、なんだかんだ言いながら15年ぐらいこう、社長業やってるんですね。やっぱりやってるとですね、理屈通りに物事いかないってこと大変よくわかりますし、なんかその、本物のリーダーシップって何が大切かっていうのをね、すごくこう、感じるんですよね。まあ、リーダーシップのことはこの放送でもたびたびこう申しておりますけども、で、結局、その、長期間にわたってですね、こう成功させるためのやり方というのはね、数年間その任務を預かるリーダーがやる仕事のやり方とはね、根本的に違うんだっていうことがね、なんかやっぱりこうわかるんですよね。例えばそれまでの会社員の仕事ですとね、まあある一定の部分をこれやってくださいって言って頼まれてでやるわけですよね。で、それはなんかやっぱりそれのことで考えてればいいんですね。まあコストはどれぐらいでどんな成果を出してどんな道具を使えばいいのかということがありますから、まあそれをちゃんとこなしてればまあ大体いいわけだし、まあその延長線上であれもしようこれもしようというふうに考えていけばそれはいいわけですね。だから何かをこういろいろ言う方ですよね。こうしよう、ああしよう、そうすればいい、こうすればいい。まあそれがなんか言ってみれば、サラリーマンって言いますか、組織って言いますかね、組織の時代のリーダーの姿ですね。こうしよう、ああしよう、つって。しかし、この、自分で経営するってことになりますと、確かにその、なんか言うのも大切なんですけども、もっと大切なことがあって、やっぱり聞くっていうことですよね。その、今まではこの、上司に対して文句を言う側だったのが、文句を言われる側になりますよね。文句を言われる側になり、あるいは、ああやりたい、こうやりたいって話を聞く側の立場になると、喋る側の立場とは、全然違うんですよね。今の政治も一番の問題の一つはそこだと思いますね。やっぱりこの、ね、この15年ぐらい前に言ったように、整理の時代ですから、理論と権力で物事を動かす時代ですから、喋るやつばっかがね、こう、台頭したわけですよ。企業の中でもあれば、政治、国の政治、地方の政治そのものでもね、喋るやつばかり、やつらばかりがこう、台頭してきたんですね。そうすると、これ調整っていうことはできないんですよね。で、多様な、なんかこの生命を認めるっていうか、多様な人々を認めるとか、なかなかこれはできない。で、文句言われればですね、ぷいっと向けれちゃうっていうのは今の政治ですよね。けしからんっていうよりは、もう逃げちゃうとは、その今の政治じゃないですか。企業なんかだと、それじゃ済まなくて、じゃあお前はクビだということで、こう、どんどん排除の論理になっていくんですよね。やっぱそういうのが、こう、実際にこう、続いていったわけで。で、ですから、その、ある一時期だけですね、自分が任期を担っていれば、それでも仕事になるんですね。その時だけその整理をして追い出していけばいいんですから。でも、やっぱり全部を良くしようと思うと、やっぱりそれやっていくと、何もなくなっちゃうんですよね。 とにかくこう、話を聞かないで一方的に喋って、それでなんか行動してるだけだと、その話をきちんとできる人たちがいなくなりますよね。話を聞くことしかできない人たちしか残らないんですね。喋る人、すなわち自分から考えて行動する人って残っていかないんですね。そうすると、中小零細っていうか、零細企業でもですね、生き残らせようと思ったら、続けようと思ったら、それは非常に危険なことなんですよね。だって世の中どんどん変わりますから、来年は何が起こるかわかんないじゃないですか。だから、どこでどんな人の多様なその能力が発揮できるか、あるいはその能力からは助かるかって、これわからないですよね。だから、この、一つことだけ無理やり進めてですね、なんか、あとは知らん顔っていうのは、やっぱりその、自分で経営している人たちにとっては、どうしてもできないことですよね。で、それを、まあ、しかし、それでもやらせようってことになると、この親会社がですね、資本関係を持っちゃって、事実上経営権取り上げちゃってね、親会社の意向で子会社、孫会社までですね、こう整理しちゃうという、そういう悪しき慣行までですね、広がっちゃったんですけども、やっぱりそれは無茶苦茶な話で、だからやっぱりこう、生き残らせようと思ったらですね、やっぱり多様なものを持ちながら、で、田んぼじゃないけども、本当にね、いろんな生き物がいるんだけど、まあしかし、稲も実りまして、ちゃんと実りもありますよと。まあこういうふうにしていくしかないんじゃないのかなって私の本当実感なんですよね。で、経済の原理とか非常に狭く考えちゃいますから、近代経済学は特にですね。ただ単にその価値向上の最大化とかしか言わないんだけど、あれってすごい無責任な経営の仕方で、ああいうことをやると会社はまず長持ちしないですよね。で、会社どんどん潰して作っていけばいいという人がいるんですね、あれ、市場原理だから。しかし、そのことやっていくと、どんどん会社のクオリティ下がっていくんですよね。どうしてかっていうと、やっぱり長く続けないとですね、いい仕事って絶対できないんですよ。で、仕事ができる人ほど、その、いい環境を選ぶんですね。働きやすい環境を選びますから、やっぱりそんなことやってるとですね、いい人集まんないし、で、大体そうなってくると、基本的には手っ取り早く金儲けようって話にしかならないんですよね。だから、どうしてもね、限られた分野でしか、この仕事ができないんですよ。IT とかですね、ものすごい勢いで未だに技術進歩とかやってますからね。ああいうところは別なんですね。言ってみれば、その、細胞のですね、一番先端、木で言えばですね、木や植物で言ったら、その目の一番先端部分ですから、あそこはなんかコロコロコロコロ新しいことができていくんでしょうね。それでも随分減速したと思いますよ、一時期に比べればね。でもほとんどのところっていうのは、じっくり育っていくわけですよね。じっくり育っていくところというのは、そんなになんか慌ててですね、作って潰しやってたらですね、むしろなんか物事がこう成功しなくなってくるわけですね。で、やっぱこう田んぼを見てるとね、本当になんかそういうこと感じるんですね。田んぼにはですね、本当にいろんなその生き物がいるんですよね。本当に不思議なぐらいいろんな生き物がいて。でもしかしこう稲も取れるわけでしょう。だからその人間の役にも立ってるわけですね。人間の役にも立ってんだけど、同時にそこで多様な生き物もそこにいるわけですよ。まさにみんなはこの共生をしている場所だということはわかりますね。で、やっぱこう水があるんですね。水があって、で、そこにその水が来るとですね、まあそこにいろんな生き物がその住めるようになるということが非常にこうよくわかりますね。だから、日本のその共生という、共に生きるということを、やっぱ田んぼ見てると、なんかすごくよくわかりますよね。で、だからコスト削減とかなんとかこう言っちゃうとですね、そういうのね、一切その植物って言いますか、余計なもの全部排除して、稲だけつければいいんだという、まあ工場みたいな発想になってくるんですけども、もうもちろん工場は工場で必要なんですけども、やっぱ社会の構造そのものは工場みたいにすると、続かないですよね。やっぱり長く続いてる、特に日本なんか世界でも最も長く続いてる国の一つなんですから、というか一番長く続いてる国なんですから、やっぱりそこにはいろんな多様性というものがあるんだと、そういうふうな認識をして、そういう多様性の中でこう生きていくっていうことが大切なんだということを、しみじみと我々は感じなきゃいけないと思うんですね。やっぱ私ですね、今を生きてる日本人は非常に大きな責任を負ってると思うんですよね。ちょうど本当に戦争終わった時と同じようにですね、ある種の経済戦争がまさに終わった。負けたっていうのか勝ったっていうのかよくその辺はわかりませんけども、まあ、もう終わったわけですね。 で、これからまあ最後の残部整理みたいなこと、すなわち不良債権の処理が世界中行われますから、まあその結果を見ればですね、まあ日本が決して負けたわけじゃないっていうことはそれはよくわかると思うんです。しかし、この先を作らなきゃいけない。この先を作るときにですね、やっぱり今我々がなんか変なものを作ると、もっと混乱が広がるだけなんですよね。だから今我々は非常に重要な岐路に立たされていて、で、それはただ単にですね、コストを削減すればいいとか、そんな問題じゃないと思うんですね。やっぱりその根本的に生きる環境をどう作るかということを我々は考えなきゃいけませんね。みんながどうやって生きていくことができるのか。そのやっぱり環境を作るということが一番大事なことじゃないかなというふうに思うんですね。よく安心安全が大切と言われますけども、やっぱり社会って本当そうなんですね。安心安全のないところってのはやっぱ人が住めないんですよね。ゴーストタウンになっちゃうんですね、あれ。中東にもそういう街が時々こうありますけどもね。なんか本当にその安心安全がなくなるとですね、人々ってやっぱ住めなくなりますね。だから日本もですね、結局このままみんながバラバラになっていっちゃったら、それっきりなんですよね。で、なんかね、それこそここは稲の田んぼだと、稗はダメ。それからメダカもダメ。アメンボダメとか言ったらですね、まあそれはなんかみんなこう住めなくなっちゃって、やっぱりそのうちね、稲そのものもなんか病気に弱くなっちゃって、結局全部終わっちゃうんじゃないかと思うんですね。だからこうなんか本物のこのリーダーシップってのはですね、ほんとこう場を維持していくっていうところにこう尽きるんですよね。すべてお釈迦様の手のひらの上に乗ってるとはよく言ったもんで、やっぱその手のひらのような安心して安全に暮らせる場所を作るっていうことが、まずその政治の、あるいは企業の運営の一番大事なことだというふうに私は思うんですね。で、ある程度の苦労ってどうしても必要なんですよ。自然界でもそうですね。やっぱり暑さ寒さもありまして苦労があるんで、で、苦労があるからこう進化していくんですね。苦労があって、で、それを克服するためにいろいろ活動しますから、その進化というものが生まれてくるんですね。ですから、苦労を全部なくそうっていうのはですね、それは大きな間違いなんですね。やっぱり苦労ってのはどうしても必要ですから、ある時それをみんなでとにかく作って、克服していかなきゃいかん。しかしでもですね、やっぱりその苦労がですね、やっぱ最終的には報われるようになっていないと難しいわけで、ですからその苦労をする場所をですね、やっぱちゃんと上手に選ぶっていうことがすごく大切ですよね。田んぼというところは本当によくできていて、まあ四季の中でですね、あそこに水を張る時期と水を抜く時期ありますね。で、まあその、まあ大きなそのね、変化の中でですね、いろんな自然のリズムが生まれてくるんですね。組織も同じなんですよね。好景気の時、不景気の時があって、それぞれにこうリズムが生まれてくるんですよ。だいたい好景気の時っていうのは、量の拡大が忙しいんですね。みんなにおいし、同じそのクオリティのものをいいものを届けるってすごく難しいことですね。それから不景気になったら今度はね、クオリティの時代ですね。新しいクオリティのものを作っていかなきゃいけないんですね。だから、まさにその、ね、冬は冬の仕事、夏は夏の仕事と同じように経済もそうなんです。好景気の時は好景気の仕事、不景気の時は不景気の仕事があって、まあ、それにね、リズムよくやっていくとですね、やっぱ企業も社会もちゃんと発展していくんですね。まあそういうふうなことでこれから我々は世の中を運営していかなきゃいけないんじゃないんでしょうかね。そう考えるとやっぱり我々に必要なものは新しい和解だと思いますね。で、和解はなかなか普通はできにくいんですけども、崩壊が進んだところですよね。いろんな和解をしていかなきゃなんない時に来てるんじゃないんでしょうかね。今までの要するに議論をこう発展させても無理ですよね。まあ、その改革の話にしろ、何にしろですね、それは整理するっていうことですから、整理することはもうね、人の力でやるところは大体やったと。あとはだから自然の力で最後の大整理が来るわけですから、その先は自分たちで作らないといけませんですよね。まあ、本当にリーダーシップっていうのもですね、組織のリーダーシップにおいては、人の成功を助けることがリーダーシップだと言われるんですね。ですから、それも、本当はその場を作るっていうことと、そっくり同じことを言ってるんです。やっぱりこの、何かこう、助けてくれる人がいる。助けてくれる環境がある。そういうものがあるとみんな頑張れるんですね。で、本気になれる。 やっぱそんな風にこれは作り直していかないといけないんじゃないかと思うんですね。だから、ともするとですね、殺伐とした気持ちになりがちなですね、今のこの時代なんですけども、それをですね、やっぱり自分の力で反転させなきゃいけませんですね。殺伐とした時代だからこそですね、明るく暖かく、その包み込むようなですね、やっぱりリーダーシップって言いますか、場を発揮していく、それがですね、再生への第一歩だと思うんですね。で、そういうことができれば、だんだんこの勢いがついてきますからね、それなりに日本も復活していくんじゃないかなと思うんですよね。そしてさらにですね、こうみんなでこう一生懸命、努力しながら、みんなでこうなんか多様性をこう維持していく。じゃあその最後のリーダーシップって誰がやってるのかって考えると、やっぱりこれは最後は天という存在に行き着いてしまうんですよね。田んぼの多様性もそうですね。あれやっぱり天がですね、それを守ってるから全部こううまくいくわけですね。だからそう考えてくるとですね、なんか世の中というのは、やっぱり人のリーダーシップであっても、最後はやっぱり、あなた、天のを信じるんですかというところに行き着くんですね。これはやっぱりですね、そういう立場にならないとなかなかわからないと私は常々思うんです。こうなんかいつもですね、上からなんか物言われてね、で、言われた通りなんか行動をさせられてる人、なかなか頭が上がらない人、こういう人たちにとってみるとですね、抑圧以外に何もでもないわけですよね。上の人たちというか、なんかこう、世の中の雰囲気というのは。だからもう、その抑圧でしかないものをですね、まあ、ものの中に言うとですね、なんかそういう、上からなんかものを言われるとですね、あるいは天とか言われるとですね、もう、すごく頭にくるというようなことになると思うんですけども、実際に自分がですね、文句を言う立場から言われる立場になると、これよくわかると思うんですよね。いや、その文句が言われてきたと。文句いろいろ言われた、ああでもない、こうでもないって言われる。じゃあどうすんだ？好きにやんなはいよと。好きにやって、で、どうなるかっていうことですね。私は基本的には好きにやった方がいいと思うんですね。で、自分で苦労した方がいいと思うんです。その言う立場から言われる立場になってこういろいろ行動してみるとですね、本当に世の中でよくわかりますから。で、だから何事につけですね、まず自分である程度まで仕事ができる。言う立場と同時に言われる立場にもなってみて、で、その行動するっていうことが、実績を積むっていうことはすごく大事なことだと思うんですね。でもその先があると思うんですよね。で、やっぱりその先というのはね、そうやって行動していった時に、最後全部うまく、いつも合うんだろうかと。のうち、ね、最、あの、全部機械仕掛けの時計みたいにですね、全部このルールを決めて、あれコンピューターのソフトみたいにですね、どう動くか完全に決めて、まあ、それでそのシナリオ通りに動くってわけじゃないわけですから、勝手にみんな自由にやって、本当にうまくいくんだろうか。この不安ってあると思うんですね。結論から言えばうまくいくんですね。すなわち失敗もうまくいくことの一つですから。すなわち、あんまりこのデタラメやってると即座に失敗しますよね。で、ちょっとデタラメやってると、後で全部積もり積もって失敗しますよね。だから結局、続かないんですよ。続かなくなった時に、まあどうなるかがその人次第で、続かなくなった時に、上手に反省できればですね、まあそこで新しい人生が開いて成功への道を行くし、まあその反省し、行動し直すというまでの時間がね、一生あっても足りない人もいるし、まあ本当に瞬時に、それができる人もいるし、まあその辺がその教育がどの程度その改善できるかの、まあ効果の見せ所じゃないかなと思うんですけども、まあそんなことなんで、ですから結局はですね、この乱世になってきて、今までのようなですね、しつけ糸のようなこのリーダーシップが解けちゃった後っていうのはですね、とりあえずみんな自分でいろいろやってみて、で、その 成功するもしないもですね、自分次第だということをやっぱり悟ってもらう。これがすごく重要なことなんでしょうね。で、最後はやっぱりですね、自分の知らないところでなんか天がまさに動いていて、なんか上手に行くときは行くし、行かないときは行かないし、で、なぜ行かないかもですね、よく見てみればね、行かないことによって、うまくいかなかったことによってですね、あるところに成功のチャンスが逆に言うと生まれ、新しいその成長の機会も生まれ、で、結果的には往来だったということがほとんどなんですよね。だから、なんて言いますかね、この天の凄さっていうのをなるべく私は早いうちに皆さん実感した方がいいと思うんですよね。そうするとですね、まあなんか、やっぱりその世の中ってもっとダイナミックだなーってことを実感できるんじゃないかと思うんですね。まあ文句を言う方から言われる方になってみるとですね、いろんなことはわかると思いますよ。 まあそうやってとにかく最終的に日本の田んぼのようなですね、やっぱり新しい国を作るっていうことが一番大事なことなんじゃないんでしょうかね。水があって、潤いがあって、その上にですね、多様な生き物がやっぱり共生できる。そして稲もちゃんと取れると。まあこういうのが次の時代の本当に見本になるような、そういう世の中が来るんじゃないかなと思いますね。というかそういう世の中を作っていかないといけないんじゃないかなと思いますね。というところで今年も頑張っていきましょう。藤原直弥の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は田んぼを見ているとということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。